手紙4章11節から16節までをお読みいたします。こうしてキリストご自身がある人たちを人、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。今日はこの箇所から、生徒たちを整え主の教会を立て上げるという題目で堀田先生に説教をお願いいたします。
一言お祈りをいたします。恵み深い天の父様、あなたの尊いお言葉を取り継ぎます。この者自身を十字架の血とご聖霊によって性別してくださり、語るにふさわしいものとし、また御言葉に耳を傾けるお一人一人に御言葉が心に届き、生きる希望と力を与えてください。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。今日は皆様にとって本当に喜ばしい工藤先生牧師就任、あるいは安守式の日にお招きいただき、本当に私も嬉しく思っています。私にとって今日、牧会45年なんですけれども、今日初めての経験を今しております。それは今日は礼拝説教の奉仕が今日は3度目なんですね。これは今までやったことないんです。実は私が今使わせております聖書、札幌聖書教会はですね、7時からの礼拝、10時半からの礼拝があるので、普通の日でも2回説教をしているんですね。それに加えて今日は羊任命式と生産式もありまして、かなり終わった後にもうエネルギーを全部使い果たしたことが分かって、工藤先生に電話してちょっとギリギリに行きます。で、また相談もありましてですね、また信頼書もありまして、ごめんなさい、ギリギリになりましたが、でももう一度皆様のお祈りのおかげで聖霊ご使の力を得て、私にとっても今日は喜びなのでご奉仕をさせていただきます。またもう一つ皆様に説教の前にご説明しておきたいことがありまして、昨日工藤先生の奥様からの依頼を工藤先生が私に電話くださって、今日の礼拝説教の原稿をよければ送っていただけますかということで、もちろん喜んでテンポアルでお送りしたんですけれども、その時に実は先週はですね、堺教会の水戸先生のまさに同じ礼拝説教牧師就任式安守式をしてきたんですけどもね、その時に説教が終わった後に教会の役員の中心の方から、堀田先生、今日のメッセージの原稿をいただけませんかって言われまして、いや堺教会の秩序を乱さないんであれば用意はできていますと言いましたら、水戸先生もぜひお願いしますということだったもんですから、工藤先生に昨日相談しまして、今日は 本当に制約を含めた説教をいたしますので、工藤先生の方からも今日のメッセージをじゃあ配りましょうかとおっしゃったんですね。でも私の経験では今聖書教会ライトハウス大麻ではずっと配っていたんですが、配ることのいいところはまあいいんですけど、説教中それをずっと皆さん見てると寂しいので、こういう、こう霊的な会話をしながら説教しているわけですから、じゃあ工藤先生、今日のこの礼拝の説教は記念になる説教をしますので、終わったら欲しい方にお配りするということはどうでしょうか。そうしましょうということで、よい、はいはい、ですから説教中はご覧ください。こんな四角の顔をですね。しかし終わった後は説教の用紙というか原稿をお配りできますので、欲しい方はお持ちください。早速では入りましょう。今日は牧師就任式、安守式の日ですから、祈り求めておりましたときにエペソの4章11、16導かれました。生徒たちを整え主の教会を立て上げると題して御言葉を取り継ぎます。まず大切なことは、教会の愛の祈りの支えの中で牧師自身がまず整えられ続けるということが大切だということを45年の失敗を通して学んでまいりました。パウロは弟子テモテにこのように書いております。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。働きをあくまでも続けなさい。つまりパウロは手元に、牧会者手元に、後輩の手元に、自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。つまりただ人に教える前に自分自身にも御言葉から教えられ続けなさいと語ったんですね。で、私は牧会をしながら本当にそうだなとずっと教えられているんですね。ですから牧会をさせていただける間、ずっと自分自身が語る前に御言葉に教えられ続けたいと思って祈っております。一つ目に、そのために神に必死に耐えり祈る45年の牧会でありました。主は真実のお方です。こんな私に罪人の頭、欠けだらけの私を主は愛し、訓練し、鍛え、整え、支え続けておられるんです。私はもうとっくに牧会をやめていても当然だといつも思っているんです。でも45年間続けてこれたのはイエス様のおかげ、またそこに使わされた教会員の皆様の祈りのおかげであります。もし主の恵み、教会の愛の祈り、支えがなければ牧会は続けられません。ですからどうぞ愛する工藤先生ご夫妻のために、ライトハウス教会の皆さんが愛の祈りで支え続けていただきたい。私もここに8年間牧会させていただいたとき、8年間支えられ、教会も試練はありましたけれども、一人一人加えてくださった経験をする中で、ライトハウス教会の皆さんが牧会者夫婦を愛して支えてくださる教会であることを私はよく知っています。続けて主が今日から正式に牧師として立てられる工藤先生ご夫妻を愛を持って祈ってください。それがあれば教会は支えられていきます。祈りの中に御言葉にありますように、主の恵みを忘れず、恵みを数え感謝し賛美する皆さんに聖書が示す秘訣はこのことです。教会には、また個人、牧会者夫婦個人的にも、皆さんも教会としても個人的にも、地上では試練に合わない人はいません。その中で私がこれまで試練の中で乗り越えることができた御言葉たくさんあるんですが、その一つはコロサイの3章です。何も思い煩わないで あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。私は毎朝この御言葉を実践しています。リボーションの中で願い事を先に祈ったことはありません。最初に感謝を持って捧げる祈りと願いとありますので、まず主の恵みを数えて感謝します。で、私は7が完全数なので、最初は7つ書いてたんですが、最近は自由に増えました。でもそれ以上いっぱい出てくるもんですから、途中で切り上げないと終わらないので、でも皆さんやってみてください。試練の中でこそ私は主の恵みを数えて感謝するということで、神様の臨在に支えられてきたんです。そして私自身が仕えさせていた教会では、祈り会において、多くの教会は祈り会、祈祷会は当然課題を出し合って祈ることが中心であることは間違いないんですけれども、私は大麻教会、ライトハウス教会、聖書教会に使わされて、祈り会の中で聖書通り堀田が考えた方法ではなくて、感謝を持って捧げる祈りとあるんですから、感謝と課題をあげましょうということで、祈り会では必ず感謝と課題をあげるようにしています。そして私が実際体験したことは、素晴らしい神の恵みでした。それは祈祷会で課題だけあげる祈祷会は暗くなるんですね。まあ、みんなが問題を出し合うわけですから、ぐーっと重くなる。でも課題だけではなくて、感謝をまず捧げるとですね、空気が変わるんですよ。皆さんの目が神様に向くんです。で、その神様に目が向いた後、課題を挙げると課題評価しないんですね。本当にその問題をですね、その神様の視点で見るから、なんかもうその時点で変わるんですよ。ですが、どうぞ皆さん、神様の臨在に満たされる秘訣はやっぱり感謝と賛美ですね。まず御言葉通り感謝を持って恵みを数えて感謝しましょう。その後、課題も作ろうはないので正直に挙げてください。そこに聖霊は働かれます。牧師夫妻は信徒に感謝、信徒は牧師夫妻に感謝するようにしましょう。つまり神様に感謝するだけではなくて、感謝の心を持つ人になりなさいとコロサイ3章にあります。つまり神様に感謝し賛美する、そして人には賛美しないけれども人に感謝はするということなんですね。ライトハウス教会が今なさっているように、牧会者夫妻に信徒は感謝なさり、牧会者夫妻がまず信徒に感謝します。信徒も牧師夫妻が与えられていることを感謝する教会でありましょう。私はどこに使わされても信徒の方々に感謝します。神様に感謝し、次人にも感謝します。妻にも感謝します。そしたら私も私のようなものでも本当に森田先生がしっかり使えてくださって感謝しますと、互いに励まし合う交わりに入っています。愛を持って祈り支えてくださり感謝しますと、お互いに感謝し合う教会としてますます進みましょう。愛のコミュニケーションが秘訣ですね。私はこの2年間地区の運営長としてこの助けを求める教会に訪問しました。その教会本当に傷ついていまして、でも愛のコミュニケーションがなかなか取れなくなっている状態でありました。その時本当に自分のことを上から目線で相談役できしないで自分のことを考えました。やっぱり日頃からですね、祈り合ったり感謝し合ったり、また対話できる関係っていうのが本当に大切だなということをですね、しみじみと感じました。教会に祈りを要請する謙遜さが牧会者に必要です。パウロ自身が模範ですね。エペソの6章、ローマ、コロサイ、テサロニケ、第2テサロニケ、後で原稿ありますからご覧ください。 私はパウロ自身が一番素晴らしい伝道者、牧会者だとみんなが知っています。聖書にも書いてありますから。その誰が見ても立派なパウロがですね、誰よりも彼は私のためにも祈ってください、私のために祈ってください、福音の奥義を忠実に知らせることができるように祈ってくださいと、彼ほど信徒の方に依頼している人はいないと思います。私はそれを見習ってですね、45年前からある時期から、もう教会の皆さんに私のために祈ってくださいとしつこくお願いする牧師になりました。そのおかげで今あると本当に分かります。祈っていただけなければ、この重い重い責任は全うできません。ぜひ皆さん、いや工藤先生自身が、私のためにも祈ってくださいとおっしゃる謙遜さをお持ちになっていますが、それを続けてください。私のためにも祈ってください。もちろん牧師は当然信徒の方、求道者の方のために寄り添い祈るのは当然です。でも牧師も人間ですから、祈っていただけなければ支えられない。本当にその祈りの交流が大事ですね。そして神と人に仕える謙遜さが牧会者に求められます。私は48年ほど前、北海道聖職学院の1年生に入学したときに、この先輩の言葉を忘れることができません。ある日ですね、食堂のテーブルを先輩が拭きながらですね、私にこうおっしゃったんです。こう一生懸命拭きながらね、ですね、堀田さん、私たちの働きはこれなんだよ。あ、何でしょうか。副牧師だよってああそうですね。で、私もユーモアあったんですが、その先輩ユーモアがあってですね、で実はこの副牧師はですね、聖書的な根拠があるんですよ。私探しました。主任牧師になっても霊的には副牧師ですよ。なぜか、イエス様が大牧者だからです。ですから工藤先生も肩の力を抜いて、主任牧師になっても副牧師ですから、大牧者はイエス様、主任牧師はイエス様なんです。だから私たちはそのお方の、まあ牧会のお手伝いをするという気持ちでですね、主と一緒に牧会しましょう。第一ペテロ5章にあります。大牧者なるイエス様がとあります。主任牧師になっても私たちは大牧者である主に仕え、主により頼む副牧師であります。主に頼る牧師。三つ目に、牧会者自身が整えられる秘訣は、御言葉を深く学び続けることです。健全な神学書、霊性を養う領書を読み味わい続けてください。四つ目は、毎週順番に、今ローマ人への手紙から公開説教なさいますが、素晴らしいと思います。私もローマ人を今聖書教会で公開説教していますが、私は公開説教して公開したことはないんです。本当になぜか、それは公開説教の準備で自分自身が教えられるからです。自分自身が御言葉の準備の中で教えられるということは恵みだなと思います。いつも人に語ろう語ろうということが先行したらダメなんですね。準備の中ではまず自分自身に向けて御言葉を読む、そして御言葉が本当に語ろうとしていることに自分がこう恵まれるというか、喜び満たされるわけです。だから牧会者自身が御言葉を喜んでいれば、それがおのずと空気として伝わって、御言葉ご自身を喜ぶ教会になるということも経験してまいりました。そして教会に祈られ、教会の技としての礼拝説教を皆さん目指してください。説教は牧会者の個人プレーではないということです。この公の説教は教会の祈りと牧師の準備の祈りが合体して、その日に完成するということを覚えていただきたいんです。牧会者が金曜、私は金曜日までに完成するようにして、 土曜日にはまあ熟成するという意味の寝かせるという気持ちで味わっているんですが、でも説教はですね、不思議な神秘的な面がありましてですね、説教をこう原稿として完璧に準備してもその時が完成ではないんです。その準備したものを祈られて立って、今日もそうなんですが、今日ライターズ教会で私がこの説教をする説教は二度と他のところではできないんです。なぜか、それは原稿が同じでも聞く人の霊的な状態とか霊的な応答を感じながら説教していますから、ここで今日皆さんの応答を一緒に主の御言葉を喜ぶ応答を感じて私がメッセージしていることは、違う教会の改修でメッセージしたときはまたそこで作り上げられるということです。これが説教の神秘、奥義ですね。ですからライターズ教会の皆さんの良さは、工藤先生を通してのメッセージに本当に喜んで耳を傾けておられる。それは教会員が一緒に牧師の説教を作り上げているという意味合いがあるんですね。ですからこれからもどうぞ説教が個人プレーではなく教会の技として、教会を一緒に立て上げるものとして、皆さんも良い聞き手、祈り手になってください。その時牧師は育てられ、ますます御言葉を喜び、皆さんを愛して、皆さんと一緒に教会の技としての説教ができるわけです。そしてそのようにして主の教会は主の御言葉によって立て上げられていきます。説教中に改修と牧会者の霊の交流が生まれ、今日も生まれています。今日この時に完成しています。御言葉が深く語られる礼拝は、ある意味では毎週が伝道礼拝、毎週が収容会だと私は自覚しています。ですから私はもちろん他の教会のことを批判しませんので、他の教会には他の教会でいいんですが、少なくとも私が牧会する教会では伝道礼拝っていうものを しなくなっているというか、する必要がないというか、あるいは設けないんですね。なぜか、毎週教会員に、そして信頼者に届くメッセージを心がけているからです。ですから今も私が45年ライターズ教会でもないでした、大麻でも聖書教会でも、実は例外説教にというか、初めて信頼者が来られて毎週御言葉でですね、求道心が生まれて、そして何週間目に声をかけて洗礼導くということが実は多いんですね。と同時に、伝道的なメッセージだけじゃなくて教会が養われるメッセージも合わせてしますから、毎週集う教会の方が牧師と共に霊的に養われる説教になるわけですね。礼拝に集われる求道者の救いと信徒の方々の霊的養いが同時に行われる。それが礼拝の立て上げですね。ですから私に言わせると、教会の立て上げとは礼拝の立て上げだと言い換えることもできると確信しております。そのために洗礼や他の教会からの転入者の学びは、私の失敗を通して学んだことは、洗礼まで転入式までは一生懸命準備するんですが、その後のフォローアップが大事だと学びました。ですから私はライターズ教会で8年使いさせていただいたときにそのことを学びましたので、実は洗礼後クラス、転入後クラス、あるいは交わりも持つようにするようになりました。それはとても大切ですね。と同時に、牧会者は講談では語る人です。でも一旦講談を降りたならば聞く人になるということですね。だから説教団では語る人、しかし一旦降りたら 耳を傾け寄り添う牧会者は幸いだと思います。私も完璧にはできないんですけれども、そのことを主から教えられてきました。また5番目に、主が与えられる伴侶と真実に語り合い、聞き合い、祈り合うことによって牧会者は整えられるということですね。私と妻は決して完全な夫妻ではない、お互いに知っていますが、朝は別々に神様と交わるディボーションをし、夕方は妻と私は会話をします。それも真実に語り合います。言いにくいことも愛を持って語り合って聞き合います。そして祈り合います。そのようにして主はその時間も宝の時間として支えられています。工藤先生と奥様が本当に互いに支え合う器であることを私は嬉しく思いますし、ライターズ教会の皆さんも喜んでいらっしゃることを私は感じています。6番目に、神は愛するゆえに牧会者を試練の中で訓練されるということですね。私は45年間牧会しましたが、実はそれを話すと時間が足りませんので、多くの苦しみと恵みの共存を学んできました。つまり牧会しながら多くの試練があり、と同時に試練と別に恵みが共存するということですね。ですから多くの試練と神様の恵みは一緒に与えられるということを学んでまいりました。これからもライターズ教会にとって多くの試練と恵みが共存しながら、教会を主が鍛え上げられ、牧会者を鍛え上げられ、信徒の方を練り清められていくという神の憐れみと愛を感じながら進んでまいりましょう。7番目に、牧会者が整えられる秘訣の7番目は、先輩の牧会者3名ほどの方の相談をする方をぜひ工藤先生祈り求めてください。私も実は自分の中で御三家と呼んでいる師匠と呼ぶ3人の方によく牧会の始め相談しました。で、私にとってなぜ3名ほどと書いたのは、一人だとその方だけになりますが、3名ほどの相談する先輩方を持っていると、私が与えられた3人は全部性格が違うんですね。それが良かったんです。かなり違ってましたですね。ですから、ある問題はある先生に、ある問題はある先生に、ある問題はある先生に、そのようにして支えられました。と同時に、工藤先生が同年代の道路者の3名ほどの友人の交わりで支え合って生きていただきたいと思います。これはとても大切です。また8番目に、真のリーダーシップとは何か。私は45年経ってやっと自分の言葉化ができるようになったんです。リーダーシップの本はたくさん読みましたが、自分のものにはならなかった。でも最近なぜかですね、初めて自分の中にストンと落ちたんですね。それは、私なりの定義は、リーダーシップとは信頼を得る品性だということです。リーダーシップとは信頼を得る品性ですね。完璧な人はいません、牧会者も信徒の方も。しかし謙遜さ、愛、誠実さの積み重ねの中で、牧会者は信徒の方々から信頼されていくということを学んできました。そしてそのリーダーの在り方は、私なりに命名するとイエス様がおっしゃったサーバントリーダーですね。使いながらリードしていく、そのことはできるんですね。使いながら信頼を得るならば、信徒の方はそのリーダーを支える、信頼してくれる、くださる、その関係づくりができる人がリーダーシップがあると思うんですね。どんなに俺についてこいと言っても、後ろ向いたら誰もついてきてない ということが起こり得るんです。でも使えるリーダーには皆川さんがついてきてくださるんです。でその方も間違った方向じゃなくイエス様に向いてますから、皆さんが信頼してついてくださる、ついてきてください。でもそこには聞く、寄り添う、愛の謙遜さが先行してなければ信頼を得ることはできない。間違った時には私の間違いでしたと私は言います。私の間違いでしたという時に信徒の方の私への信頼や尊敬が下がるか、そうではないことも学んできました。私が謝っていた時には謝りました。その時信徒の方は私を見下げなさるのではなく、ますます主が建てられた器として信頼し、賭けだらけですのに信頼して一緒に教会形成ができるということを経験してきております。そしてその信頼を得る品性があるときに、御言葉の説教が会衆の皆さんに届くということですね。牧師を信頼し、教会を喜んで牧師を支え祈り、共に主の教会を立て上げる会衆になられていく。9番目に、休みをいただく勇気を持っていただきたいんですね。牧会者は奉仕しずくめではいつか心と体の病になりますから、健全な意味で休みをいただく勇気を持ってください。私もライターズ教会、聖書教会で約年間20日間休暇を取るようにと言われて、実際にありがたいなと思っています。牧会者が無理をしすぎますと、若くても心と体のバランスを崩します。優しい主イエス様は弟子たちにこうおっしゃいましたね。マルコの6章で、しばらく休みなさいと言われました。そうです、私たち日本人はなかなか休むことに罪悪感がある文化の中で生きていますけれども、休むということは怠けではありません。休むことによってかえって次の働きの力になるわけですね。私はこの2年間地区運営委員長として、言葉に表せないプレッシャーの中で、先日3月21日に地区総会を終えました。さすが2年間の疲れがどっときまして、次の日は教会の理解を終えて全く休みました、家で。そうしましたら、その次の日、新たな力を得てまた奉仕ができました。皆さん、教会の愛の理解を抱きつつ、健全に牧会者夫婦も休みを取られて、リフレッシュなさってお働きができるように。ユーモア、皆さんの張り詰めた心を和ませるユーモアも大切だということを、OMFのリーダーをなさっていた先生の著書に書いてあって、私は嬉しく思いました。リーダーの先生がユーモア、私はもうユーモアがなかったら生きていけないという人間なので、感謝します。時々相手を疲れさせるユーモアもありますから、私も家族の中では気をつけています。趣味も大切ですね。ぜひ工藤先生ご夫妻の趣味も大切に、とても人間的に豊かになりますから、健全な趣味も大事にしてください。私が今読んでいる喜びを選択するというリック・ウォレンの奥様が書かれた本に、イエス様は実はユーモアに満ちた温かい方であるという本を読んでるんですが、その証拠に主イエス様のもとに子どもたちがたくさん集まった箇所がありますよね。ユーモアとあったかさがない大人のところに子どもたちは集まってこないんですよね。ですからイエス様は優しさとユーモアがある方であったことを私は信じています。では大きな意味として生徒たちを整えるとは御言葉の意味は何かを解き明かします。聖書は牧師に人数を集めをすることを第一にする ことを命じている箇所はないんですね。人数を集めなさいという箇所はないんです。生徒たちを整えなさいという今日の御言葉が牧会の中心です。神様は成果主義、人数主義、業績主義、数よりも忠実さを求められるということを今日皆さん覚えていただきたいんですね。なぜ私が今日このことを語るかと申しますと、ちょっと時代性もありますけれども、私が学院で学んだ頃は日本高度成長期まだありましてですね、48年ほど前はなんか、ごめんなさい、なんかで何か企業の方が役員になられるとプレッシャー、企業がこう右肩上がりだったわけです、全体が。そうすると教会の形成も人数が何人ということで評価されるような影響を受けていたんですね。それで私もそういう時代に育ったもんですから、実は最初の教会でこう今日の生徒を整えるという軸ではなくて、人数を集めるというふうにこうちょっと軸がぶれていたんですね。もう赤裸々にお分かします。ですから私は最初に使わされた教会で3年間で人数が3倍ぐらいになったんです。それで私はもう本当に恥ずかしいながら、表立ってじゃ心の中が高慢になりまして、調子に乗ってですね、あ、こんなに集まるんだと思ってですね、でも神様は私を愛しておられるので、本当にもう砕きに砕いてくださって、つまり人数集めなもんですから一人一人を整えてないわけですね。ただ人数が来ることを目的として間違っていたので、結局はやっぱりまとめきれずに分裂してしまったんです。その時にそれが私の牧会の軸になってまして、最初の時失敗したのが良かったんですね。もう私は45年どんな牧師か、それは失敗から学び続けている牧師ですと自己紹介するようにしているんです。間違い失敗から学び続ける牧師、私の失敗から主は教えてくださいました。牧会の初期の頃、人数集めから分離しました時、主が心に語りかけられました。あなたは人数集めの教会形成ではなく、一人一人を愛を持って御言葉で、今日の御言葉、一人一人を愛を持って御言葉で整える牧会をしなさいと語ってくださったんです。はい、主よ、分かりましたと言って、その日から私は方向転換しました。人数集めをやめて、一人一人を大切に整える、導く。そうしますと、不思議な神様の恵みを実はずっと体験してきました。最初に使わされた噂教会でも、人数集めをやめてから神は一人一人を増やし続けてくださったんです。で、結局10人から70人ぐらいになりました。その後、私はもう一回開拓伝道したいというビジョンを抱いた時に、ライトハウス教会に導かれて、ライトハウス教会も皆さんご存知のように、最初30人ぐらいでしたが、ある大きな試練があって20人ぐらいになって、でもその時も私は人数集めではなく、これからが一人一人を整えて導いて、コツコツと牧会するという軸はぶれませんでした。そしたら結果的に8年間の中で20人から40人になったんです。そのままずっと行こうと思ってたら、今の教会からお招きがあって、まあ2度目のお招きだったので、すごく悲しく皆さんを悲しませたんですが、まあ私はロバの子として、あ、キーロバ牧師の本を読んでましたので、神様のご入りをと言われたら動かざるを得ないということで動いたわけですけれども、今聖書教会でも同じです。人数集めではなく、一人一人を整える。そうしましたら、今は一人一人救われ、一人一人、莫大な数じゃないんですが、一人一人確実に増え、一人一人転入したりなさっているんですね。だから御言葉って素晴らしいなと思うんです。 聖書通り生徒たちを整えるということが中心の軸ですね。それがぶれないならば必ず教会は祝福されます。ライトハウス教会でも聖書教会でももちろん全てがうまくいく教会はどこにもありません。必ず試練があります。試練のない教会はこの地上じゃないということを覚えて慰めを得てください。しかし神が許される試練や苦しみを通して主は牧師と教会を立て上げてくださるということです。主はその愛するものを訓練し訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方教会を子として主の家族として扱っておられるのです。父が愛を持って訓練しない子供がいるでしょうか。二つ目に今日の整えるという言語の意味をから解き明かします。この言語の文脈は奉仕の賜物を通して主の体教会を立て上げていくことにより究極的な目的の生徒たちが整えられていくようにしなさいというこの言語の文脈なんです。ですからやっぱり軸は整えるということなんですよね。一人一人を主の姿に御言葉で整える教会は幸いです。それは神様のご目的にかなっているんです。到達しようとする目標や目的に私たちが使えるために合わせられていくというニュアンスの言葉です。そしてこの言語のもともとの意味は一つの体に皆を合わせていくということです。イエス様ご自身の御心に一人一人を合わせていく。そして牧会者夫婦もこの教会で自分たちの立ち位置はどこかということを信徒の皆さんも牧師夫妻も自分の立ち位置を神様の御心に合わせていくというニュアンスが整えられていくということなんです。もう一つ言いますと、この言語の意味はご存知の方も多いんですが、外れてしまった骨を元に戻していくというギリシャ語の意味です。ですから、生徒たちを、教会のお一人一人を整えるということは、適用として言えることは、牧師も信徒も神との関係が脱臼するということがありますよね。お分かりですか？神との関係がいいときもあれば、脱臼してこう、神との関係が悪いときありますね。牧師もそうですが、信徒の。ですから、この整えられるということは、もう一度神様との関係が、脱臼した関係が、悔い改めによって、神に立ち返り、牧師も信徒も神との関係の中で整えられていくというニュアンスですね。ですから、外れているならば、神との関係が、悔い改め神に立ち返りましょう。そして恵みと誠に満ちた神との正しい関係に立ち返り親しい交わりを回復しようではありませんか。そして主の体である教会に加えられた牧師と信徒はそれぞれの機関部分として神の御心の本来の位置に置かれ結び合わされそれぞれが賜物に応じてその働きを発揮されるという聖なる目標の御言葉です。牧師の篠栄は御言葉宣教宣教によって人々を主に結びつけ整え主の教会を立て上げることであって人々を自分自身牧師自身に結びつけることではありません。あなた方はそれぞれ私はパウロにつく私はアポロにと言っていますがイエス様が分割されたんですか。パウロが御言葉から教えられていることは、あなた方は人につくんではなくて、イエス様に結びつく教会ですよ。じゃあ牧師の役目は何か。お一人お一人が自分につくんじゃなくて、イエスご自身に結びつくことをお手伝いするのが牧師の役割だということですね。私は、ライトハウス教会から聖書教会に使わされて、一人の方から役員の中心的な方からこう言われました。最高の賛辞でした。堀田先生、はい、堀田先生は 何でもかんでもできないところがいいところですって言われたんですね。いや当たってるんですよ、本当にそうなんです。僕は、私は器用ではない。しかしその後がですね、そこだけで終わりなら書くんですけども、その後があったんです。堀田先生は本文の祈りと御言葉の奉仕に専念しているところがいいって言ってくださったんですね。私は本当に内心ガッツポーズでしたね。何にもできない、それはもう当たってる、本当に器用ではないんです。もうライターズの皆さんもご存知です。でも祈りと御言葉の力を、命をかけて説教し、と同時に悩む方に寄り添い、祈りと御言葉で励まして、でもそれが教会を立て上げる秘訣ですね。聖書にあります。祈りと御言葉に専念しなさい。そしてそれを教会の方は理解して、工藤先生、祈りと御言葉に専念してください、他の奉仕は私たちで分け合ってやります、という教会であることを嬉しく思いますね。それぞれそうやって協力していこうではありませんか。これ以上説教すると長くなりますので、あとは原稿で補ってください。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、今日主が生徒たちを整えるようにと教えられました。牧会者の私たちも、そして信徒の皆さんも、御言葉によって、ご聖霊によって、あるいは神が愛の訓練によって、主の姿に整えられ、そして互いに私のために祈ってくださいという教会であり、牧師も信徒も互いに祈り合い、愛し合い、支え合い、そして自分の分は何か、自分の立ち位置はどこかといつも問いながら、一致を保って支え合っていく教会として、これからもますます工藤先生ご夫妻、ライトハウス教会の皆さんを祝して、主の栄光を表す、主の姿に整えられた教会として成長させ続けてください。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。